荒木講師の風と遊ぶショーナンバー3764、2024年4月26日金曜日、日本から今日も気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1258回目ということですけれども、感染者数2万人ね、そろそろ切りそうかなって言ったところって、まあ、横ばい状況が続いているわけですけれども、このままですね、どうやらゴールデンウィークに向かって入っていってしまうっていうね状況になりそうなんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、22日月曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が2万1785名、23日火曜日の段階で2万1417名、そして24日水曜日の段階で2万594名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、陽性率月曜日火曜日が 21%、 そして水曜日 20% ということで、相変わらずね 20% 台であるっていうね状況なんですけれども、この状況はですねおそらく劇的に変わることはないんじゃないかなっていうね、劇的に低くなることはないんじゃないかなっていうね気がしています。確かにですね、まあ、全体的には病院に行ってね検査をする、そして陽性と分かるっていう方たちか、まだ、いるっていうね、まあ、これはありがたい話で、なぜかというと今ですね全ての COVID-19 に関して自己負担になってるわけですよ。それで病院に行って検査を受けようというね、そういう方たちのですね数が減ってるわけですよ。減っているにもかかわらず、検査をして陽性としてね、20% 以上の形か陽性者として確認されるってことが起きてるってことは、いかにですね潜在的に感染者が多いのかっていうこと、それから病院にですね行かないで我慢している方たちが多いのかっていうことにこうなります。これがですね、まあ、社会に対してどれだけね多くのリスクをですね、健康被害というですねリスクを負わなければいけないのかっていう状況を国のね政策がですね、支えているっていう、本当にね健康と安全、最低限度の生活を営む権利を有する、これをですね、足元から崩しているっていうね、国の政策がそれをですね足元から崩しているっていう状況が今日本にはですね、横たわってるってことに他ならないんじゃないかなと思うわけですよ。そしてこの状況下の中で地域のですねいろんなね、ローカルなところでは、実はこういった COVID-19のですね感染者数がこう増えているっていうですねニュースが、まあ、ちらほら増えてきてるんですよ。全体的に見ると少し減ってるように見えますけれども、局地的にはですね増えているっていうデータが出始めてるんですね。でこの出始めている状況の中でゴールデンウィークへですねいよいよこう突入していくわけですよ。そしてこのゴールデンウィークどういうことが起きるかというと、この数年間、動きのないゴールデンウィーク、それでも動きがあってゴールデンウィークの度にですね感染者数が増えていったっていうのか、このパンデミックの、いろんな、ね、制限のある中でも起こってきたんですよ。これがですね全ての制限がないフルスペックのゴールデンウィークが数年ぶりに戻ってくると、今からですね高速道路の渋滞であるだとか公共の交通機関のですね、予約状況であるだとかいろんなね混雑状況というものがアナウンスメントされていますけれども、こういうね、状況下でCOVID-19 がですねもう終わったんだと思っている方たちがですね圧倒的に日本では多いんですね。そうすると個人的な感染症対策をやっている方たちの数がですね少なければ少ないほど社会的なですね感染リスクっていうものは非常にですね高くなっていくわけですよ。我々は感染リスクをですね減らすことができるんだっていうことをですね学んできたし、それを実際にこう実践してきたっていうね過去を持っているにもかかわらず、 今踏ん張らなければどうするんだっていう状況って、終わった感がですね漂っていてて、このままの状況でいくと、まず感染にですね、気がつかない方たちが増える、それからちょっと体調崩してもですね、COVID-19 だったら検査をして COVID-19 だったらですね、投薬含めて3万円かかるっていうですね、そういうね状況に今なっています。であるならば検査をしないという方たちが増える、そしてさらにですね、我慢をして病院には行かないで何とかしようという方たちが増える、そういう方たちがですね増えていくと、社会全体の健康リスク、それから命に対するリスクっていうものが限りなく増大し続けていくっていうね、これが空気を伝って感染をする感染症であるっていうことをですね考えた時に、いかにですね多くの感染者数をその先もですね出し続けるっていうことに他ならないわけですよ。そうするとその負の連鎖がずっと回り続けて、しかもですねCOVID-19途中でね変異を起こします。そしてその変異株になってまたね回ってきてまた再感染をするっていうことがですねなきにしもあらずで、何回も同じループをこう繰り返すっていうね状況下の中で、命に対するリスクがですねさらにこう増大していく、感染をする回数を重ねていくと死亡する率がですね高くなるっていうことが、既にですねアナウンスメントされていてて、これはもう 2,3 年前でしょうかね、COVID-19か、まだロックダウン中にですねいろんなねデータが解析されている中で予測されていたんですよ。それがですね、現実的になり、やばいって話になって、だから重複して感染するっていうのはなしって言ったらいいんでしょうかね、それだけは避けなければいけないっていうね、状況が生まれてきたわけですけれども、さらにですねCOVID-19体の外にいつ出ていくかわからないと、そしてある日突然ですね息を吹き返して体の中でこう増殖をする、増殖したところのですね臓器が機能不全を起こす、そして死に至るっていうですね、これもですね顕在化してしまったわけですよ。だから感染しないに越したことがないっていうのは、そういうね話にこうなるわけですけれども、今の段階って体の中に入ったCOVID-19をですね見つけて、それをね駆逐するっていうことがまだできる状況にはないんですね。で一応感染をしていつ体の外に出ていくかわからないっていう状況のまま生活していかなければいけないっていうのが、現在の状況です。で今日ですね、イギリスになりますけれども、やはりですね国はちゃんとねCOVID-19に関して調査をしてるんですよ。国としてイギリスのですねアメリカ版 CDC みたいなものちゃんとあって、そこはですねずっといろんなこう調査をやって発表し続けているんですけれども、どうやらイギリスはですね少なく見積もってもですよ、少なく見積もってもその、今回のですね、調査の中で200万人以上の方たちがロングコビットで苦しんでいると、そしてそのロングコビットで苦しんでいる方たちの中で200万人以上と言われていますけれども、さらにですね38万1千人って言ったらかな、38万1千人ぐらいの方たちがですね、その社会参加ということに関してはかなりのですね制限が、なければ社会参加できない、つまり人の手を借りなければですね社会参加個人ではもう困難な状況に陥っていると、ものすごい数ですよ。そしてこの調査することによってそのCOVID-19のですねウイルスの持っている特徴を明らかにするのは最もなんだけれども、どうやって社会的にですね、支えていくのかっていうね大きな課題があるわけですよ。そしてこのねウイルスに対してどうやって向き合っていくのかっていうことで、もう地道にですね調査し続けるしかないんですね。で日本なんだけれども、もう終わった感がもうねにじみ出ていてって、そういうね調査研究大規模にやっていますかって話なんですよ。いろんなねデータが出てくる中で何千万人っていうですね規模の、 研究だとか調査だとか資料をですね精査していくってことをですね海外ではやってるんだけれども、ものすごい量やってるわけですよ。ところが日本でいろんなね研究データが出てきた時に、被験者がですね30名だとか80名だとか桁がですね全く違ってくるんですね。だから数十名でだいたいこういう傾向があるって言われてもどう受け取っていいかわからないんですよ。だから統計上のね、いろんなその取り方あるわけじゃないですか。信頼における統計なのか、ちゃんと平均値が出されているのか、いろんなねルールがあったりこうするわけですけれども、圧倒的にね調査している方たちの数がですね極端に日本は少ないんですよ。つまり予算をかけずにやった感だけ出すっていうね、それが果たしてしっかりとした根拠を持てるようなデータとしてね取り扱うことがですね、適当かどうかってことも含めてただ疑問がですね残るわけですよ。そういうね状況下の中でこのゴールデンウィークどこまでですねステルス感染という言い方になりますかね、感染をしていることに気がつかない、それから感染していたとしても我慢しなければいけないという社会的な状況、そして病院には行くけれども検査はしない、病院って薬をですねもらうっていうねところで自分の中で決着をつけるって言ったらいいんでしょうかね。そういう状況下の中で、検査をする方たちの数が、極端に減っていく。だから負の連鎖がですね日本にこう横たわる、そのね大きな状況がこの、ゴールデンウィークで一気にですね、やってくるんだっていう話ですよ。感染者数がですねここまで減らないわけですよ。ずっと横ばいできていてて陽性率も 20% を超えてそれを下らないっていうね状況でずっとこう来ていてて、そして札幌市の下水サーベランスなんかも先月かな2月3月で過去最高というね過去最高の2倍以上のですね状況にこう陥っているってことも分かり、で先々週かな過去3番目の状況になり、そして今ですねちょっとは下がったちょっと下がったって言ったって去年のですね夏の感染拡大よりはこう高いところにあったりするわけでしょう。でこういうね状況下で人々がこう動くっていうことに関して懸念をね表明する方たちの声が表にこう出てこないんですよ。そして多くのね医療機関では戦々恐々としてるっていうね状況下の中で、いまだにですね、同じこうクリニックの中でも国寄りって言ったらいいんでしょうかね、もう肺炎にはならないし、感染したところでもう大丈夫ですよってアナウンスメントする先生たちもいるんですよ。これねそんな言い方して大丈夫ですかと、世界ではいつ体の外に出ていくかわからない、からワクチンは打っといた方がいいですよ、それから何かあれば検査です、そして検査インフラが充実してその検査をやることによって自分の現状を知り、そして自分の現状を知ることができるからこそ社会との関わりっていったところで、折り合いをつけていくことができるわけで、だから検査インフラがかなりこう充実してるんですね。いやどうなっていくのかっていうね、結構深刻な状況に陥る可能性があります。そして同調圧力の非常にこう強い国です。マスクをしていたりだとか感染症の話をですね出すと、いまだにそんなことやってるんですかっていうね、状況って、いろんなねことがですね考えられるわけですけれども、その、自分のね、ライフスタイルっていったところってそれはもちろん大切にしてもらいたいし、ただパンデミックっていうのは公衆衛生上のこう危機だったりするわけですよ。そうすると個人に及ぶこと、もちろんねそのことも大事なんだけれども公衆衛生なんですよ。ポイントはね社会全体に対してって話にこうなるのって、そこをね 決して我々は忘れてはいけないというのがこの感染症であり、 WHO は空気感染というですね枠組みで考えていくということをですねやっとね、合意をしたというか、整理整頓したんですね、今後のパンデミックを見越して。だからいつでもどこでも誰でもがですね感染を広げる人にこうなるだろうし、感染をですね、感染する、状況にあるだろうし、一人一人がみんな同等のですね条件の中にこうあるわけですよ。それに対して抑止することができるってことを学んできた、この一つの表れとして検査があったりマスクがあったり換気をしたり、取るべき行動といったらいいでしょうかね、これがね明らかにこうなってきて、あとはその個人っていうねところ、これもやっぱりこう強調されてもね、当たり前かなと思いつつ、けれどもそこにはですね公共というね、つまり公衆というね、公衆衛生というですねこの部分が入ってくるっていうことを忘れてはいけないわけですよ。だから自分の生きるっていう中において、その自分の生き方をですね優先させる、これはねあってしかるべきなんだけれども、ただしそこにですねもう一つ今加えなければいけない公衆衛生というですね分野についてのですね発想を持ち合わせていかなければ、社会というね公共の場においてただのですね身勝手な振る舞いにこうなりかねないっていうね状況なわけですよ。これは国際的に見ても同じことか、このパンデミック、特にウイルスによるパンデミックについてはそういうこう認識にこうなるっていうね話になるのって、ぜひ忘れてはもらいたくないなと。個人のですね生きる権利であるだとか尊厳というものは最大限にこう尊重されるけれども、人はですね社会の中で生きていく社会性の生き物になります。一人ではこう成立しないと、つまり公衆の中において個がですね、確立されていくっていうね、人の中で人間になる、人の中で心が生まれる、人の間で心が生まれる、これが人間性ですっていうことは、この公衆衛生上のですね危機っていうことに関しては必ず自分の身を守るっていうことか、実は社会全体の身を守るに直結するんだっていうですね、ここがちゃんとね理解されていなければ、いつまでたっても誰もね守ることができない、自分をもですね守ることができないっていうことに陥ってしまうんじゃないかなと思ったりしています。キーワードはですね、なんせもちろんこう自分の人生なんでね、どうあろうかっていうことに関して自分でね自己決定をしていくってことはあっていいだと思うんだけれども、それにですね公衆衛生上の危機、つまり社会参加をしている全体を考えなければいけないっていうですね枠組みが必ずねセットで考えられなければ太刀打ちできないんですよっていう状況なんだっていうことをですね忘れてはいけないっていうね、ただそれだけの話なんだけれども、ところがこれがですねスコーンとこう抜けてしまっている、そういうね人たちがやっぱりこう多いんだと思いますっていうか、そういうことをですねちゃんと国がねアナウンスメントをしない、情報をですね一本化してちゃんとしたね記者会見も開きながら状況をこう説明できるような情報アップデートするようなですね状況か一個にですねないわけですよ。そういうところで何のねリーダーシップも発揮できないような政策をですね次から次へと打ち出してくる政権ということに関しては全く機能していないって言ってもですね過言ではないって話になるのって、早々にですねやっぱりこう立ち去ってもらわなければっていうね、選挙に行ってですね一票をこう投じるっていうね権利を持ってるのであれば、これをですね最大限に生かし社会をね変えることはこうできるんだっていうことをですねぜひ突きつけたいなというふうに思いますよね。ぜひですね今年いろんなね選挙あるかと思いますけれども、ぜひですね自分の持ってる一票をですね使うっていったところで、なんとかね今の状況を変えていきませんかっていうですね、提案をしつつ今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでまだまだですね予断許さない、そして日本のですね置かれている状況は厳しいですよ。世界から見てもですねこんなにねなんか公衆衛生上の危機っていうね、ここがですね スコーンとこう抜けてる人がですね、あまりにもこう多いんじゃないかなっていうね。でその方たちも別にね、身勝手でそうしてるわけではなく、ちゃんとね情報がやっぱり行き届いていないんですよ。そしてそれら情報がちゃんとね行き届き、そこにどのような意味合いがあるのかっていうことを理解さえすれば、こんなにですねひどい状況にはこうならないはずで、まあ、そこがね日本のですね、やっぱりこう一番ねなんかウィークポイントと言われるところに、いろんなですねトラブルか、なんだろう、はびっこり続けるって言ったらいいのかな、増え続けるって言ったらいいんでしょうかね。しかも今回の場合は命っていうねリスクを取りながらですね、そういう状況が続いていくところに関してはやっぱり脳を突きつけなければいけないし、そういうところにですねしっかりと根を下ろした政策、これをですねやれなければ、もうすでにですね政策集団としてもうなっていないって話になるので、早く立ち去ってもらいたいなと思うわけですよ。がしかし、世の中はですねとはいえ動いていきます。小さな感染症対策がですね、自分を救い世界を救うっていうね、これをですね合言葉に孤立することなくですね踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。